通告に従い一般質問いたします。大項目1点、未来を担う行政職員の確保についてお聞きをいたします。少子高齢化に加え、若年層の都市部への流出というさまざまな課題がある中、留萌市を取り巻く社会状況にはこれから大きな変化があると感じております。道の駅が拠点となり、交流人口がもたらす経済活動の多様化、新たな公共施設の整備によるにぎわい拠点の構築や行政機能の集約化、新たな生活環境における地域医療、介護などの高齢者の生活を支えるサービス需要の増加など、多様な変化への対応が市職員への業務に上乗せされ、人手不足という点において大きな危惧を抱いております。そこで中項目1つ目、変化に対応する留萌市定員適正化計画についてお伺いをいたします。第5次留萌市定員適正化計画において、令和2年3年と目標とする職員数には満たない状況が生じております。新規採用においては、採用試験に合格した人材の採用自体や、採用後の若手職員の離職などが増加傾向にあるとお聞きしております。さまざまな要因はあるでしょうが、今の状況、従来通りの採用方法では、若者に対して、留萌市役所が就職先の選択肢として選ばれない、響かない組織として捉えられているのではないでしょうか。若者に選ばれる組織として、今、留萌市が必要としている人材像を明確にし、それぞれの部局で留萌市の多様な変化に対応できる体制の再構築を考える必要があると考えますが、市長のお考えをお聞きいたします。また、令和5年度からの国家公務員の定年引き上げに伴い、地方公務員の定年も60歳から65歳まで2年に1歳ずつ段階的な引き上げや、役職定年制が導入されることを踏まえ、若手職員の育成を考慮した再任用職員の拡充など、未来を見据えた定員適正化計画の見直しが必要と考えますが、市長のお考えをお聞かせください。中項目2つ目、高校生へのアプローチについてお伺いをいたします。これからの行政の担い手として、変化に対応する柔軟な発想、チャレンジ精神、そして何より郷土愛が必要だと思っております。市の施策である地元若者人材育成事業においては、留萌高校では地域課題の解決など探究的な学びを推進しています。この事業は、若者の郷土愛を育み、若者が地域に残れる、帰れるまちづくりの基礎づくりとしても重要な施策となっており、なっていると感じております。この事業の取り組みも踏まえ、地元高校生の市職員採用にどのようなアプローチをお考えなのかお聞かせください。以上、1回目の質問とさせていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
海藤議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、未来を担う行政職員の確保の中で、中項目1点目、変化に対応する留萌市定員適正化計画として、未来を見据えた定員適正化計画の見直しについてのご質問でございますが、定員適正化計画につきましては、人口減少や少子高齢社会のさらなる進展に伴う地方交付税や税収の減少など、今後の財政運営への影響も考慮しつつ、社会情勢等に的確に対応し、行政サービスの質を維持、向上させながら、適正な職員定数の管理を目的としたものでございます。現在の第5次定員適正化計画の進捗状況につきましては、令和2年度の一般会計の職員数は、計画職員数181名に対して177名となっており、令和3年度当初におきましても、計画職員数183名に対して 176名となるなど、計画との乖離が生じる状況となっており、安定した組織を維持するためにも、計画に沿った人員の確保が喫緊の課題となっているところでございます。また、市の構造的な課題として、近年、若手職員の採用を継続する一方で、それらを育成・指導する中堅職員の割合が減少しており、職員の年齢構成も考慮した行政組織の再構築を進めなければならない時期を迎えているものと考えているところでございます。そのような中、令和5年度からの国家公務員の定年引き上げに伴い、地方公務員においても国に準じた措置として定年延長や役職定年制が導入されることから、これまでの再任用職員も含めた中で、高齢期の職員が持つ豊富な知識や経験、技術の伝承について、若手職員の育成、指導に大いに活用できるものであり、今後の定員管理にも反映させていきたいと考えているところでございます。なお、定員適正化計画の見直しについてでございますが、次期第6次定員適正化計画の計画初年度となる令和6年度につきまして、定年延長や役職定年制の導入が反映される初年度となっておりますことから、次期計画の策定時においては、定年延長を反映するとともに、定年延長の対象となる職員や、再任用職員による若手職員の意欲や能力の向上にも十分配慮した検討を行いたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、高校生へのアプローチとして、地元高校生の市職員採用に向け、どのようなアプローチを考えているのかについてのご質問でございますが、市職員の採用につきましては、公務員採用における公平、公正性を基本とし、他の自治体同様、競争試験による選考で行っておりますが、近年、採用決定後の辞退や、採用後の若手職員の離職などが増加傾向にあり、人材不足は大きな課題となっているところでございます。このうち若手職員の離職については、その理由は様々でありますが、他の官公庁への転職とともに、地元以外の出身者においては、ふるさとである地元、または近郊の市町村への転職も多く見受けられることから、市内に家族や親戚、縁者、知人、友人がいないことなどが、留萌市に愛着が持てなかった大きな理由の一つであると感じているところでございます。こうした中、市では職員の採用にあたり、より多くの受験者に受験していただき、幅広い人材の中から選考することが優秀な人材の確保につながるものと考えておりますが、地元留萌高校におきましても、できるだけ多くの生徒の皆さんに留萌市の職員への就職を希望していただけますよう、インターンシップや職場見学会の開催を続ける中、これらの参加者から採用に至る者もおり、一定の成果を上げているものと考えているところでございます。また、留萌高校では、市の事業である地元若者人材育成事業において、地元若者の人材育成や地域への愛着、地元雇用の促進など、定住人口の確保を目的といたしまして、高校と地元企業とが連携しながら、地域課題の解決等を通じた探究的な学びを実践しておられることから、こうした活動が地元に根ざした人材の育成につながり、さらには市の職員として 活躍していただければと期待を寄せているところでございます。市といたしましては、将来の留萌市を担う優秀な人材の確保に向け、これまでの取り組みに加え、高校在学中における部活動や社会貢献活動で培われた積極的な実践力などを発揮できる人材を市職員として確保するため、今年度から新たに地元高校から生徒を推薦していただく手法などについて高校のご意見もお聞きし、連携をより一層深めながら進めていきたいと考えているところでございます。以上です。
回答議員。
はい、ご答弁ありがとうございました。今4人ぐらい職員数が計画よりも少ないということで、先週までに上級職員の募集の採用試験があったと思いますけれども、こちらについて今状況をお聞かせいただけますでしょうか。
暫時休憩いたします。再開いたします。総務部長。
はい、お答えいたします。令和3年度の留萌市の採用試験の、上級職の内容でございますけれども、対象者として上級事務職と上級土木職ということで募集を4月から5月の末まで募集をかけておりました。で、大物状況でございますけれども、男女事務職におきましては男女合わせて23名の応募がございます。このうち地元の高校の出身者、こちらが10名この中に含まれているというような状況でございます。あと土木職についても男性1名若干名の募集に対して1名の方が応募されてきておりまして、この方におかれましても地元高校の出身者ということになっております。以上でございます。
回答議員。
来年度も定員よりも少なくなるような状況は見込まれるということですけれども、今回は上級職の一般事務職が4名、土木職若干名という形で、この採用枠については変更があるのかないのか確認しておきます。
総務部長。
はい、採用枠ということでございますけれども、今年の応募した人数は今議員もおっしゃられた通り、4名、事務職については4名で、土木職については若干名ということで、こちらの方は変更する予定はございません。来年度以降につきましてはですね、また職員等の状況も変わってくると思いますので、それについてはですね、その都度その状況を見ながら判断をさせていただきたいなと思っております。以上です。
回答議員。
公務員の働き方改革という部分でもですね、かなりやっぱり公務の特殊性だったり行政サービスの質の維持を務め、これは落としてはいけないということで、かなり長時間労働が課題となっているというふうに聞いておりますけれども、この留萌市においてのその労働環境について今どのように捉えているのか確認しておきます。
総務部長。
はい、留萌市の労働環境というお話でしたが、確かにですね、いろいろな部署、市民サービスに関わる部分もありますし、内部管理的な業務をしているところもございます。また、ご指摘ありましたけれども、計画に、職員数が達していないと、このような状況もございまして、それぞれ業務でですね、毎年事務的な部分でですね、忙しい時期というのがございまして、必ずしもどこも残業しなくてもいいというような状況ではございません。 必ずその部署によって忙しい時期、仕事が集中する時期ございますので、その時期についてはやはり残業もしていただかなければならないような状況はございますけれども、こちらをですね、他と比較してですね、残業が多いというような状況にはなっていないというふうに認識をしております。以上です。
海藤議員。
これからいろいろと、1回目の質問でもさせていただきましたけど、いろんな分で、市民が求める行政の役割というのは、これからすごく、ここ5、6年、特に増えてくるような気がします、公共施設、社会教育施設の新しく新設であったり、新しい生活環境への対応であったりということで、この行政課題や行政需要の増加が続くであろう中でですね、その業務量と比較した職員の確保というのが必要になってくると思いますが、今年は上級、今年の採用数枠については変更なしということで、定員よりも少なくなっている、これで、他の職員方 その業務の負担というのが大丈夫なのかというのをすごく危惧するんですけれども、これ、今年はもう4人なら4人で増やすことができないというような、なんか自由があるのか、お聞きをしておきます。
総務部長。
はい、採用数の話でございますけれども、5カ年計画でですね、先ほども出てましたけれども、定員適正化計画というものを定めてですね、必要な、この5カ年で必要となるであろう人員を、計画を立てて、それに基づいて実行してきております。なぜ単年度に、人数を増やせないのかという理由でございますけれども、単年度に、同じような年齢の方を採用ということになりますと、また退職時期も一緒になってしまうということもございまして、留萌市の場合、退職手当基金にも入っておりませんので、その退職が重なることによってですね、退職金の額も増えてしまうと、だから計画的な採用を進めるという意味でですね、今まで計画を立て、なるべく計画に沿った形で進めてきております。ただ自己都合等で職員が辞められたとかですね、またそういう特別な要因がある場合にはですね、計画通りというのではなくて、随時変更をかけてですね、採用させていただいているという状況でございます。以上です。
海藤議員。
昨年度においてもそのワクチン対策室が新しくできたりですとか、これからいろいろな分野で新しい対応というのが必要になってくると思うんですけれども、この行政需要の部分でですね、これからどのような分野で、市民が求める行政というのが、行政の需要が増えていくのかというところで、市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
市長。
はい、行政分野でっていうことになりますと、やはりその現在の、社会情勢というのがやっぱりかなり見極めていかなきゃならないというふうに思ってますし、今回このような新型コロナウイルスっていうのはやっぱり突発的な事案で、災害対策部署と類似してるんじゃないかなというふうに思ってます。やはりこれからは国もですね、これから進めていく IT 関係、やはりこれがですね、かなり重要な部署になってくるんじゃないかなというふうに思っております。今後、そういう IT を活用した行政サービスっていうのが、どこまで、可能になってくるのか、昨日もいろいろスマホの活用ですとか ありましたけれども、それがどんどんどんどん発達していくことによってですね、やはり IT による、行政、サービスっていうのは、もうこれが通常化されてくるんじゃないかなというふうには思っているところです。今後、やはりそういう分野、国においても、さまざまな所管庁で、IT に関する職員採用を進めている、それもかなりその高級な状況になっているようですから、実態、行政、市町村でそこができるかというのはまた別の話になろうかと思いますけれども、そういうことで、人員の見直しも含めたことが起こりうるのかなというふうに考えているところです。以上です。
海藤議員。
そういう部分でいろんな時代変化の中で対応していかなければいけないんですけれども、昨日の質問でもその消毒業務においてですね、市の職員ができることはやるという形で対応してきたというお話がありました。これから民間企業への、なんだろう、アウトソーシングという形で、いろいろな業務の、を民間に振るとか、また正職員は採用できなくても例えば会計人の職員ですとか、再任用の職員の拡充などそういったところで、今の現行の正職員の負担軽減といいますか、サービスの質の低下を防ぐというところではできないのかというところで、お考えをお聞きしておきます。
市長。
アウトソーシングの、考えですけれども、これはもう、何年来検討を進めて、要するに行政改革の一つとしてアウトソーシングというのは考えられてきたというふうに思っています。やはり専門的な分野、例えばライフラインを維持していくですとか、そういう専門的な分野でアウトソーシングがやはりこうできないかということで検討は重ねてきたところです。でもなかなか地元での対応ができない状況の中で、やはり市の職員が担っていかなきゃならないというような状況に今現在はなっているのかなというふうに考えております。やはり今後もですね、やはりアウトソーシングを考えていきながら、市とのやはり業務の連携というのをして、そして行政職員のコンパクト化というのも図っていけることであれば、それに越したことはないのかなというふうに思っているところですが、非常にやはり業務としては多岐にわたるということもあって難しい状況になっているということでご理解をいただければというふうに思います。
海藤議員。
令和6年から新しく計画を見直すというお話でしたけれども、その令和6年から会計役職定年制が導入されて、管理監督職の勤務上限年齢制というんですか、そういったものが導入されるということで、ベテラン職員、先ほど市長の方からは、高齢期職員というふうにおっしゃってましたけれども、そういった方々をどのように活用していくのか、その若手の更新の指導も含めてですね、富士通総研さんの、その地方公共団体 の、 その働き方改革についての提案みたいな形で、その中に、ベテラン職員は 1.3 人区で、1年目の職員は 0.3 人区、2年目は 0.7 人区みたいな、それをどのようにカバーしていくのかというようなことが一つの解決の糸口になるんじゃないかというお話がありましたけれども、この再任用職員、今は再任用職員で、これから令和6年度のに向けては、定年の段階的な引き上げによる役職定年制による、雇用という形になろうかと思うんですけれども、その辺のその活用みたいなところで何かここを大事にしていきたいというようなお考えがありましたらお聞かせください。
市長。
やはりそのベテラン職員に望む部分というのは、やはりその職員への業務の伝承、また業務経験を生かしたやはりそういう市民との接触の仕方、さまざまやっぱり考えられるというふうに思ってます。で、今再任用制度を使って経験豊富な方が業務に残っていただいて、その業務を担っていただいているところです。特にその一般的なその市民サービスですとか市民との接触をする分野において、やはりそういうベテラン職員の業務姿勢というのは本当に活用してまた見習っていくべきだというふうに思っておりますので、さまざまそういう活用の仕方、またベテラン職員においてはやはり次のやはり第二ステージの人生ワークっていうのも考えられているということも含めてですね、さまざまご意見を聞きながら、やはりいかに市民サービスに準じた業務をしていくかということをいろいろ検討して、意見交換をしていきながら進めていきたいというふうに思っているところです。
海藤議員。
はい、ありがとうございました。で、2つ目の中項目に移ります。 高校生のアプローチについてですけれども、今の現役の高校生だけではなくて、地元高校から、進学のために1回故郷を離れて、2年、4年、上級学校に進んで、それでも留萌に帰ってきたいということがたくさんいると思います。そういった若者たちへのアプローチについては、どのように、お考えなのか、お聞きをしておきます。
市長。
これから、初級試験というのは、9月に開催されますが、先ほど総務部長が答弁した中で、上級職4名、初級職についても4名ということで、考えているということをまずご理解いただきたいというふうに思います。そして、地元から進学や進学先、そして、その卒業後、っていうのを、留萌でなんとか、留萌で仕事をしてみたいということをですね、私たちとしては積極的にそういう方々にもアプローチをかけていきたいなというふうに思ってます。そのためには、やはり地元にいる知遊人ですとか、親御さん、保護者の方含めて、やっぱりそういう方々が、やっぱり、を通していかないとなかなかアプローチっていうのは難しいのかなというふうに思ってます。いろいろな方法っていうのがあろうかなというふうに思います。今後留萌高校との情報の共有という形も取っていきながらですね、十分な私どもとしてのその採用の考え方ですとか、地元のにで自らが魅力づくりに携わるですとかね、そういう形の中で、アプローチをかけていきたいなというふうに思ってますし、近年その国内の企業において少しずつ広まっているというふうに聞いておりますが、それぞれ自社の社員から優れた人材の紹介を受けるという手法があるということで、それをそのリファラルリクルーティングというような名前なんですけども、これを試験的に導入しながらですね、まずはそういう知人だとかの紹介をしていただいて、積極的に留萌市の試験を受けていただく、きっかけ作りをしていくというようなこともですね、いろいろ試していきながらですね、検証していければなというふうに思っているところです。以上です。
回答議員、
ぜひ積極的にお願いしたいと思います。で、本人というか地元出身の子たちは、実家もあるでしょうし、生活環境というのはそんなに不安はないのかなと思うんですけれども、その知人とかそういったところを通しての留萌に、住んでみたい、働いてみたいという子に対しての何か支援策みたいなものがありましたら、考えだけでもお聞かせいただけますでしょうか。
市長。
なかなかその難しい支援策っていうのは難しいのかなというふうに思ってます。基本的には試験の受けやすい環境づくりですとか、また赴任しやすい環境づくりですとか、そういうことを考えていくことだろう、今従前から考えていることですけども、具体的に支援っていうふうになってくると非常にさまざまな公務員としての制限の中では非常に難しいのかなというふうにも思ってます。先日もあった通り、奨学金の問題だとかっていうのはさまざま出てくるのかなというふうに思いますけども、非常にその法的には難しい状況になっているということも踏まえてですね、ご理解をいただければというふうに思います。
3番、回答議員の質問を終わります。